From the conference center,
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第179回年次総大会の神権部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学アイダフ校の神権者による聖歌隊がお届けします。トーマス・S・モンソン大館長が今夜の神権部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会の神権部会に歓迎します。この部会の模様はタバナクル・アッセンブリーホールBYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター、その他世界各地の神権者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのは、ブリガム・ヤング大学アイダホ校の神権者聖歌隊です。指揮はケビン・ブラウアーとランドール・ケンプトン。オルガニストはリチャード・エリオットです。この神権部会の開会にあたり聖歌隊が主への賛歌を歌います。開会の祈りは70人のブルース・D・ポーター長老です。
Our beloved Heavenly Father,
私たちの愛する天のお父様、私たちは栄光に包まれてお父様と御子にお祈りします。お父様の教会の真剣深いにあって、私たちが一つの心に結ばれますように、そしてあなた様のこの末日における王国を打ち立てることができますように、またアロン神権とメルキゼク神権の回復に感謝します。またこの王国を導くために預言者の鍵が回復されたことを感謝します。この全世界に祝福をもたらすことができますように、お父様の大官庁会にためにお祈りいたします。どうぞ私たちを今夜祝福してください。御霊の力を感じることができますようにお願いします。また私たちが喜びを感じた側に強化されますようにお願いします。この御霊を御子イエス・キリストの御名により願い求めます。アーメン。ここで聖歌隊が天の御父を歌います。続いて十二使徒定員会会長のボイド・K・パッカー会長がお話しします。その後管理ビショップリックのリチャード・C・エッチリービショップがお話しします。続いて七十人のクラウディオ・ R・M・コスタ長老がお話しします。
Young men speak of the future because they have
若者は過去がないので未来を語り、年老いた者は未来がないので過去を語ります。私は年老いていますが、アロン神権者たちに皆さんの未来について話します。皆さんが持っているアロン神権は天の使者によって回復されたものです。この聖任は自らヨハネと名乗った一人の天使の手によって行われました。このヨハネは新約聖書の中でバプテスマのヨハネと呼ばれている人物です。この天使はメルキゼレク神権と呼ばれる大神権の鍵を持っている昔の使徒ペテロとヤコブとヨハネの指示のもとに務めを果たしているとことを説明しました。小神権すなわちアロン神権の力と権能とは天使の働きの鍵を持ち、また制約と戒めにかなって外形上の儀式すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することです。皆さんは神の神権の職に聖任されていて、神聖な権能を与えられています。この権能は謙遜になって永遠の命に至る門から入らない限り、王や長官、この世の偉人たちには与えられませんし、与えることもできません。若者が奉仕した記述は聖典の中にたくさんあります。サムエルはエリと共に神殿で仕えました。ダビデがゴリアテと戦ったのは少年の時でした。モルモンが奉仕を始めたのは10歳の時です。ジョセフ・スミスは14歳の時に最初の次元を受けました。そしてイエスが神殿で賢者たちに教えを説いている時はところを見つけられたのは12歳の時でした。パウロは年若いテモトに、あなたは年が若いために人に軽んじられてはならないと言いました。私が教師の職に就いた時、大官庁会の J. ルーベン・クラーク・ジュニア官庁が教師たちに話をしました。その言葉は今も私に影響を与えています。クラーク官庁は青少年をこのように語りました。教会の青少年は霊に関することに飢え、福音を学びたいと絶望している。福音を薄めずに純粋のまま学びたいと思っている。青少年たちは真理について証を得たいと思っている。彼らは疑うものではなく真理の探求者である。そしてこういうふうに続けました。皆さんはこのような青少年のご機嫌取りをする必要もなければ、耳に囁きかける必要もない。まっすぐ面と向かって話せばよいのである。皆さんはこれらの真理を包み隠さずありのままに教えることができる。この言葉を聞いてから私は成人と同じような方法で青少年に教えてきました。皆さんが理解しておかなければならない事柄がいくつかあります。神権は見ることも聞くことも触れることもできません。しかし実在し力があります。私は5歳の時病気にかかりました。やがてそれが小児麻痺で、小さな町の医者には手に負えないことが分かりました。私は石炭ストーブの脇の軍隊用ベッドに寝て数週間過ごしました。その後で私は歩くことができなくなりました。今でも覚えているのは、滑りやすい床を這いずり回って椅子によじ登り歩行訓練をしたことです。私はまだいい方でした。友人の中には一生松葉杖をつき、ギブスをつける人もいました。学校に上がると、自分は足の筋力が弱いことが分かりました。とても内気な少年で、スポーツ選手にはなれないだろうと思っていました。劣等感を克服するために医者に行った人の話を読んだのですが、あまり役に立ちませんでした。入念に診察をした結果、医者はこう告げたのです。もう心配しなくて大丈夫。本当に劣っていることが分かったから。なんとかそれを前向きに受け止め、私は人生を歩みました。そして別の分野で才能を伸ばそうと決めました。私は祝福師の祝福の中に希望を見出しました。祝福師と初めて会った時、彼は預言者のような洞察力が祝福師にあることを教えてくれました。祝福師は私が地上に生を受けたいと望み、肉体を得て人生で出会う試練に喜んで立ち向かおうと思ってきたことを告げてくれました。また、霊が存分に働けるだけの体格と健康が私に与えられていて、健康上の問題によって霊の働きが妨げられることはないと告げてくれました。 それは私にとって励みとなりました。自分の体を大切に扱う必要があることが分かりました。体に害を与えるものを取り入れてはなりません。知恵の言葉にあるように、茶、コーヒー、お酒、タバコ、その他習慣性のあるものや中毒性のあるものを取ってはいけないのです。教義と聖約89章を読んでください。偉大な約束が記されています。これらの言葉を守って行うことを覚え、数々の戒めに従順に歩むすべての生徒たちは、そのへそに健康を受け、その骨に髄を受ける。また知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝さえ見出すであろう。また走っても疲れることがなく、歩いても弱ることはない。そして次の約束がこれに続きます。また主なる私は彼らに一つの約束を与える。すなわち滅ぼす天使はイスラエルの子らを過ぎ越したように、彼らを過ぎ越して彼らを殺すことはない。他の人を見て自分より完全な肉体を授かっているように思えることがあるかもしれません。自分の背丈や体重、容姿、その他を卑下するというような罠に陥らないでください。皆さんは神の息子です。前世で天の両親の霊の子供として暮らしていたのです。出生とともに血や肉、骨からなる肉体を授かり、地上で人生を歩み始めました。天の両親のもとに帰る準備として、皆さんは試練を受けることになりました。パウロがコリント人に投げかけたのと同じ質問を尋ねましょう。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。性別は前世で定められました。そして皆さんは男性として生まれてきました。自分の性質の中の男らしい部分を大切に守ってください。女性や少女を敬い、守ってあげてください。自分の肉体を存在に扱ってはなりません。自分の体を不適切な方法で他の人に触らせないでください。また他の人の体に不適切な方法で触れてもいけません。ポルノグラフィーと麻薬という猛毒を避けてください。これらに関わっているなら警戒してください。断ち切らないと身の破滅を招きます。両親に話してください。ビショップに話してください。ビショップは助ける方法を知っています。入れ墨をしたり、宝石をつけるために体に穴を開けたりしてはいけません。このようなことに関わらないでください。両親が心配するような友達とは付き合わないでください。ルシフェルとその手下の軍勢は至るところで力を振るっています。皆さんを滅びに至らせるような行動や言葉、考えを持つように誘惑しています。自分の霊を損なう行いへの衝動には絶対に従ってはいけません。恐れてはいけません。預言者ジョセフはこう教えています。肉体を持つすべてのものは肉体を持たないものを支配する力を持つのである。そしてリハイはすべての人は善悪をわきまえることを十分に教えられていると言っています。忘れないでください。祈りの力によって皆さんは守られるのです。私は罪の許しのために水に沈めるバプテスマを受けた時のことを覚えています。心地よさを感じました。過去の過ちは洗い流され、人生で二度と間違いを犯さなければずっと清いままでいられると思いました。絶対に罪を犯すまいと決心しました。でもその通りにはいきませんでした。私は間違いを犯しました。故意にではないにしても間違いを犯したのです。愚かにもバプテスマを早く受けすぎたのではないかと思ったりもしました。皆さんのようなアロン神権者が執行してくれる聖餐の儀式が、実はバプテスマの聖約を更新するものであり、それによって聖約に伴う祝福も更新されることを私は理解していなかったのです。掲示されているように、罪の許しを保つことができるということも私は理解していませんでした。罪や過ちのために罪悪感に苛まれている人は、贖いの力について学ばなければなりません。贖いの力は心から深く悔い改めるときに働きます。小さな罪はすすぐだけで清められます。重大な罪も水に浸してゴシゴシ洗えば洗い流すことができます。皆さんのそばには聖霊がいつもおられます。バプテスマの時に聖霊の賜物を授かっているからです。 第二次世界大戦が勃発したとき、私はアロン神権の祭司でした。長老に選任されたのは、私たち若者が皆戦地に送られた頃でした。私の夢は兄のレオンのようにパイロットになることでした。兄はブリテンの戦いで B-24 爆撃機を操縦したのです。私は空軍のパイロット訓練に志願しました。筆記試験は合格点に1点足りませんでした。すると2点の問題がいくつかあることを軍曹が思い出し、1問正解すれば合格にしてやると言ってくれました。そのテストの一部は選択問題でこう書いてありました。エチレングリコールは何に使いますか？父のガソリンスタンドで働いていなかったら、それが不凍液に使われることはわからなかったでしょう。おかげで私は合格しました。身体検査については祈るような気持ちでしたが、問題なく合格しました。若い男性の皆さん、学校の勉強がつまらないなどと言わないでください。専門的な知識ばかり詰め込んで、実生活に役立つ勉強をおろそかにしないでください。家事や料理、庭仕事、実用的なことを学べるなら何でも学んでください。きっと役に立ちます。勉強が嫌いなどと絶対に言わないでください。よく学び、クラスに出席してください。神の栄光は英知です。言い換えれば光と真理です。私たちがこの世において得る英知の一切は、復活の時に私たちと共に蘇るのです。私たちは上にあること、下にあること、地中や地上や天にあることを学ぶ必要があります。また、修理したり、ペンキを塗ったり、縫い物をしたりなど、実生活に役立つ技術は何でも学べます。また、その価値があります。特に自分の役には立たない技術であったとしても、人に奉仕するときに役立つでしょう。私は兄と同じような爆撃機を操縦しましたが、任地はアジアでした。私の使命は日本で軍人として福音を教えることとなったのです。おそらく戦争の一番辛い部分は先が見えないことでしょう。いつ終わるかわからない戦いの中で、自分の命もいつまでも続くのかわからないのです。兵士用の小型のモルモン書は私のポケットにぴったりと収まりました。どこへでも持ち歩いて読んだので、私の一部になりました。やがてそれまで確信のなかったことが真実だとわかるようになりました。福音や真理という確かなものは、ひとたび理解するなら困難な時代において生き抜く力となります。4年経って私たちは故郷に帰ることになりました。その4年間で私は、神が私の御父であり、私たちが神の子供であり、イエス・キリストの回復された福音が真実であることを知り、その確かな証を得ました。皆さんの世代は不安な要素がたくさんあります。娯楽やゲーム、高価なおもちゃに興じる時代は突然幕を閉じました。安易さと娯楽の時代から、よく働いて責任を果たす時代へと世の中は移行しています。この動きがいつまで続くのかは分かりません。現実の生活での責任は、皆さんの親権者としての責任の一部となっています。欲しいものが手に入らなくても心配することはありません。これは皆さんを成長させ、訓練させ、皆さんのためとなるのです。このような経験を通して、皆さんは必ず幸せな人生を送り、幸福な家庭を築けるのです。こうした試練は、親権の責任を果たす際によくあることです。皆さんの中には、食べ物をほとんど家族で栽培し、衣服も家族が作れるものに賄っている国に住む人がいます。そのような国の若者が何か貢献できる技術を身につければ、それによって家族を養い、家を整えることができます。働いて家族を支えることを学んでください。人間の生活、そしてあらゆる社会の基本は家族です。家族は私たちの最初の両親、アダムとエバに初めて与えられた、産めよ、増えよ、地に満ちよという戒めに従って組織されました。その後、あなたの父と母を敬え、これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためであるという戒めが与えられました。家族の一員として責任を果たしてください。衣類や家など自分の持ち物をよく手入れしてください。物を無駄にせず、持っているもので満足することを学んでください。世界は揺れ動いているようです。戦争と戦争の噂があります。皆さんの未来には試練と困難が待ち受けています。しかし、恐れは信仰の反対語です。恐れてはなりません。 私は未来を恐れません。今日のお昼に4人の私の孫が私に会いに来てくれました。一人は彼が結婚することについて話してくれました。そして残りは一人が日本に伝道に行くことについて話をしてくれました。彼らに私たち一人一人がいつか天のお父様の大切な娘と神殿で永遠に結び固められることについて話をしました。この孫たちはアルマが教えたことをよく理解したと思います。天のお父様の計画は偉大な幸福な計画なのです。私はそのことを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
真権者の皆さん、最近全世界で多くの緊急事態や自然災害がありました。ハリケーン、森林火災、地震、壊滅的な被害をもたらす津波などです。教会は驚くべき方法でこのような多くの災害に対処してきました。困っている人々のところに行って助けるために速やかに教会員のグループが動員されました。自分たちは奉仕を通して人々の生活に祝福をもたらしているのだと感じ、参加した全員の心が満たされました。私たちと信仰の異なる人々、例えば他の教会の会員、慈善団体、政府機関、報道機関などから、この教会は喜んで支援する実に多くの人々を迅速に動員できるとよく言われます。こう尋ねられます。どうしてそんなことができるのですか？この質問には簡潔にこう答えます。私たちには備え、組織、共感する心、慈愛があるからです。通常管理役員から地元の指導者へ電話を何本か入れるだけで、何百、時には何千という人々を動員して悲嘆に暮れる兄弟姉妹たちを救出することができます。今晩私はもう一つの答えるべきチャレンジについて話したいと思います。兄弟の皆さん、これはあなたへの電話です。このチャレンジは自然が原因のチャレンジではなく、その影響は現実的で今世界中の人々が実感しています。私たちは将来に対して楽観的ですが、兄弟の守り手であるという基本的な原則を信奉し続けます。ロバート D. ヘイルズ長老は最近次のように語りました。世界中を脅かしてきた経済的な暗雲が今や私たちを覆っています。神の子供たちの上にあるこの経済的な嵐の影響に対しては、今日かつてないほど福音に基づく福祉のビジョンを持つことが必要とされています。失業とこの嵐のような経済不況は現在全世界のあらゆるステークとワードに影響を及ぼしています。その影響力を誰もが何らかの形で個人的に家族の一員または親戚あるいは知人を通して感じているのではないでしょうか。兄弟の皆さん、意図高き神の真剣組織ほど人類のチャレンジに応えられる組織はありません。私たちには組織があります。ステーク会長、ビショップ、長老定員会会長、大祭司、グループリーダーの皆さん、私たちは今皆さんにお願いします。真剣定員会を動員して会員が直面している雇用及び財政的なチャレンジに答えてください。これは皆さんへの個人的な電話だと考えてください。今こそ悲嘆の中にいるかもしれない定員会の家族を支え、鼓舞し、助ける時です。皆さんの周りにはたくさんの機会があり、主の支援手段を組織的に用いる機会と責任が与えられています。定員会会員の中には就職口について詳しい人や履歴書を書くのが上手な人、あるいは面接に備えるための手助けができる人がいるでしょう。またどのような肩書きか技術かに関係なく、互いの重荷を献身的に追い合う兄弟愛を定員会で見出すことができるでしょう。モンソン大館長はエドという退職した経営者について話しました。 エドは定員会の会員が何をなすべきかを模範で示しました。ある日大官長はエドにこう尋ねました。教会では何の責任を受けていますか？彼は答えました。ワードで最高の責任です。私の責任は仕事についていない男性が定職につけるよう助けることです。今年私は失業していた12人の兄弟に適切な仕事の世話をしました。私の生涯でこんなに幸せを感じたことはありません。彼は小柄な人なので親しみを込めてリトルエドと呼ばれていましたが、目を潤ませ声を震わせながら語るその日の彼はとても大きく見えました。彼は助けが必要な人々に愛を示しました。彼は人間の尊厳を回復しました。自分ではなすすべのない人々のために道を開いたのです。ビショップや定員会の会員は様々な方法を用いて失業者の苦しみと不安が和らぐように助けられます。ユタ州センタービルのフィル自動車修理工場は真剣指導者に何が達成できるかを示す証となっています。長老定員会会員のフィルは地元の自動車修理工場で整備士として働いていました。残念なことにその工場は財政上の困難に見舞われフィルを解雇せねばならなくなりました。フィルはこの急な事態に打ちのめされてしまいました。フィルの失業について知らされたビショップと長老定員会会長会はフィルの自立のためにどう援助できるのか祈りの気持ちで考えました。彼は定員会の仲間であり助けを必要としていました。結局フィルには技術があるので自営業を始めることができることが分かりました。ある人は自分の家の古い物置を修理工場として使えるのではないかと提案してくれました。別の人は新しい店に必要な道具や備品を揃える手助けをしてくれました。定員会のほとんど全員が少なくとも古い物置の清掃を手伝います。フィルに自分たちのアイデアを伝え、次に定員会会員に自分たちの計画を伝えました。物置を清掃し、改装し、道具を集め、こうして準備万端整いました。フィル自動車修理工場は繁盛し、最終的にはより良い場所に移転しました。すべては定員会の兄弟たちが危機的な状況の中で援助を提供したからできたことでした。真剣定員会には変化をもたらす力と義務があるのです。多くのワードやステークには雇用スペシャリストが召されており、ビショップや定員会指導者を支援してくれます。遠慮なく彼らに助けを求めてください。多くの地域で教会は職業支援センターを確立してきました。このセンターの職員は皆さんの定員会、ワード、ステークにおける就職活動を支援するための訓練を受けています。彼らは雇用主と密接な関係があり、それが就職やキャリアアップのための転職を助ける上で強みとなっています。教会のデゼルト産業中古品店はあらゆる背景を有する人々に就職と教育の機会を提供しています。特別なニーズのある人々はリハビリ、研修、就職紹介の機会が与えられます。デゼルト産業が利用できれば貴重な支援手段となります。姉妹たちはこの取り組みにおいてある役割を担っています。母親の多くは経済的理由から家計を見直したり生活を切り詰めたりする必要を感じています。仕事に就く必要を感じている母親もいます。憐れみに満ちた姉妹たちは助けとなることができます。また必要を見極めたり教えたり、ベビーシッターをしたり、慰め励ましたりすることができます。こうして素晴らしい影響を及ぼせるのです。さて現在失業している人に少し提案させてください。職を探したり雇用状況を改善したりする責任は皆さんにあります。定期的な断食と祈りを通して常に主から導きを得られます。定員会の指導者、ビショップ、雇用スペシャリスト、職業支援センターの職員は皆さんの取り組みを支援してくれます。しかし真剣指導者は皆さんの置かれた状況に気づいていないかもしれません。 率直に話してください。自分が仕事を探していることを彼らに知らせてください。真剣指導者の皆さん、行動を起こしましょう。そして真剣で結ばれた兄弟たちが本当の意味で定員会、兄弟の守り手となる素晴らしい機会に積極的に携われるようにしてください。ゴードン・B・ヒンクレイ大館長は十二使徒定員会の会員だった時にこう語っています。兄弟の皆さん、私は全ての真剣定員会にこのような専門的意見や知識、力、関心を持った人々がおり、彼らに適切な協力を求めれば定員会内の問題を抱えた会員を援助できる体制が整っていることに満足を覚えています。個人とその家族に耐えることのない援助を与える手段や労力を調達するのは真剣定員会の務めです。1856年10月、総大会の期間中、ブリガム・ヤング大館長は2つの手車隊、すなわちマーティン手車隊とウィリー手車隊が時期を遅れて旅をし、合衆国西部の平原で過酷な冬の天気と戦っているという知らせを受けました。ブリガム・ヤングは神の預言者として壇上に立ち、こう宣言しました。大勢の兄弟姉妹が平原を手車でこちらに向かっています。彼らをここに連れてこなければなりません。このコミュニティに求められていることは、彼らのもとへ救助隊を送り、ここへ連れてくることです。これが私の信仰です。これが私のうちにある聖霊の命じておられることです。人々を救うことです。私が今話しているような原則を実行に移さない限り、皆さんの中でその信仰、宗教、信仰の告白によって神の日の境の王国に救われる人は誰もいないでしょう。行って今平原にいる人々を連れてきてください。ヤング大館長が行動するように呼びかけた結果、平原で立ち往生していた人々を救出するために何組ものラバと荷車、魚車の男性、小麦粉などの物資がすぐに送られました。兄弟たち、これは皆さんへの電話です。手車隊の時と同様、主が私たち一人一人に緊急性を感じさせてくださり、私たちの民を経済的に困難な状況から救出するようにという今日の呼びかけに応えることができるよう祈っています。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
エルダー・アンダーソン、in behalf of the 70s、
アンダーソン長老がまた70人の皆さんに対して皆さんを愛し支持していることを表明します。愛する兄弟の皆さん、王の軍に加わることは聖なる特権です。ここに立ち、世界中の至るところに集まっている皆さんの姿を想像すると、へりくだる思いです。2003年6月21日に行われた世界指導者訓練集会で、ゴードン・B・ヒンクレ大館長は、真剣者には4つの責任があると教えました。こう述べています。私たちには4つの責任があります。第1に、家族への責任です。第2に、雇用主への責任。第3に、主の技への責任。そして第4に、自分自身への責任です。この4つの責任はとても重要です。ヒンクレー大館長はこう述べました。家族を絶対にないがしろにしないでください。家族ほど大切なものはありません。私たちは父親として、日々の家族の祈りの中で、毎日の成分研究の中で、そして家庭の夢の中で、家族を導く責任があります。家族の霊的な基盤を築き、強めるために、このような機会を優先し、大切にしなければなりません。ヒンクレ大館長はこう言いました。何者にもそれを邪魔させないでください。家族と過ごす時間を神聖なものと考えてください。そして家庭の夢についてこう述べました。月曜日の夜は家庭の夢のために神聖に保ってください。 子どもたちも親と全く同じように生活のあらゆる面で時間を求められています。教会や学校の活動、また友達との活動があります。多くの子どもたちが通う学校では末日生徒は少数派です。多くの学校ではしばしば月曜の夜に行事を予定しています。スポーツ、リハーサル、練習、合唱、その他の活動です。私たちは家庭の夢を行えるように月曜日の夜は予定を入れないようにする必要があります。家庭の夢以上に家族にとって大切な活動はありません。私たちは家庭の夢やその他の家族の時間の中で主の祝福を受けられるように子どもたちを備えているのです。十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老はこう語っています。私たちの責任は家族の祈りや聖文の研究、家庭の夢を確実に行うことです。また子どもたちが救いと奨励に必要な儀式を受けるように備えをさせることです。家庭の夢は私たち自身を強め、家族一人一人を強めるためのとても特別な時間です。家族全員に家庭の夢のために何か割り当てを与えることが大切です。幼い子どもでも前日の日曜日に初等教会で学んだことを発表できるでしょう。家庭の夢は私自身の家族の信仰と証を強めてくれました。日々の聖文研究ももう一つの家族の重要な活動です。息子が7歳だった時のことです。ある嵐の夜に息子がシャワーを浴びている最中に停電しました。妻は大声で息子に呼びかけ、家族の祈りをするから早くシャワーを終えてろうそくを持ってゆっくり下に降りてくるように言いました。またろうそくがカーペットの上に落ちたら火事になって家が燃えてなくなると言って注意を促しました。数分後に息子は片手にろうそくを持ち、もう一方の腕で聖典を抱えて四苦八苦しながら階段を降りてきました。妻はどうして聖典を持ってきたのか聞きました。すると息子はこう答えました。だってお母さん、もし家が燃えたら聖典を守らなきゃいけないでしょ。その時息子が聖典を深く愛するようになるために私たちがした努力が実ったことを実感しました。ヒンクレー大官長は雇用主への責任についてこう述べています。皆さんには責任があります。雇用主に正直であってください。勤務時間に教会の仕事をしないでください。ヒンクレー大官長はまた、仕事があるおかげで家族を養うことができ、教会でもより良いしもべとなれることを思い出すように言っています。親権者には多くの責任や割り当てがあります。私たちには訪問し、面接し、教え、奉仕する機会があります。教会員を強化し、救い主イエス・キリストに対する教会員の信仰と証を強めることは私たちの神聖な責任です。ホームティーチャーとして使える担当家族を心にかけ、会員たちに自立し家族を養い、主の方法で貧しい人を助けるよう教える機会もあります。親権者には青少年が栄えある専任宣教師としての奉仕と神殿結婚に備えるよう動機を与える責任があります。エズラ・タフト・ベンソン大官長はこう教えました。親権者は組織されたホームティーチングを通して定員会会員とその家族を見守り、心を配る必要があります。私たちは自分が責任を負っている会員の一人一人を気にかける必要があります。ホームティーチングは私たちの重要な責任の一つです。父親である私たちには、子どもたちが将来良い親となり自分の家庭を導けるようにふさわしい模範を示すという神聖な責任があります。 エムラセル・バラード長老の言葉を引用します。すべての神権指導者が、特に父親の皆さんが息子を備えることができますように、彼らを霊的にも物質的にも備え、外見も行いも主のしもべらしくあるようにしてください。神権を受けるとき、人々に仕えるという永遠の誓約を交わします。私たちは神権者として人々の人生に大きな影響を及ぼすことができるのです。トーマス・S・モンソン大官庁はこう述べています。神の神権者であるということは、なんと幸福で恵まれたことでしょう。皆さんに指導を仰ごうとして、人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及ぼしており、その影響は来るべき世代にも及ぶのです。模範には大きな力があります。今まで教会員として長年過ごしてきて、多くの指導者と教会員の模範から影響を受けてきました。私の家族に、そしてワード全体に模範を示した素晴らしい夫婦がいます。二人は1982年にバプテスマを受け、私は彼らのビショップになりました。セルソとアイリーンの家は教会からかなり離れていました。教会までは歩いて40分かかりましたが、集会を一度も休みませんでした。いつも笑顔で出席していました。人に仕えることは彼らの天性でした。セルソとアイリーンには生まれつき精神的肉体的な障害を持つマルコスという息子がいました。二人は深い愛情を持ってその子を育てていました。1999年、セルソは脳出血を起こし、下半身不随になりました。セルソは家族と共に熱心に教会に集いました。十分の一を忠実に納め、断食献金も惜しみなく納めました。私の息子モロナイは、セルソとアイリーンのいるワードでビショップをしていて、二人が今も献身的に奉仕をしていると教えてくれました。ワードの召しを果たすだけでなく、サンパウロ神殿で儀式執行者として献身的に奉仕しています。毎週金曜日早朝から夜まで奉仕しています。二人は教会での責任を忠実に果たすために、時間と力をいつも喜んで捧げています。モンソン大官庁はこう勧告しました。神権者による奉仕の大部分は静かに目立たないところで行われています。優しい微笑み、温かい拍手、真理に対する真心からの証しは、まさしく生活を改善し、人格を変え、人を救いへと導きます。セルソとアイリーンが示してくれたのは、そのような静かな奉仕です。時間と力を賢く使い、家族の必要を満たし、仕事に従事し、業界の召しを果たすにあたり、すべての神権者は霊的に成長しなければならないことを覚えておいてください。これは自分に対して果たさなければならない責任です。そして私たちには皆助けてがいることを心に留めてください。預言者、聖権者、刑事者の勧告は私たちが受ける最も貴重な助けです。救い主は一人一人を招いておられます。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。自分の望みではなく、主の技と御心を行うならば、首輝きが負いやすくなり、荷が軽くなることに気づきましょう。主は常にそばにおられます。そして家族、仕事、主の教会で受けるすべての責任で成功できるよう、的確な指示を与えてくださるのです。主は私たちが個人として、また、神権者として成長できるよう助けてくださいます。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。ここで聖歌隊と皆さんで賛美歌2番山の上にを歌います。その後、大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ官庁がお話しします。続いて大官庁会第一顧問のヘンリー B ・アイリング官庁がお話しします。それでは全体で歌いましょう。
Nations are
My dear brethren, I have known for
愛する兄弟の皆さん、数ヶ月前から今日これからお話しするメッセージについて考えてきました。その間、私の言いたいことを分かりやすく伝えてくれる物語を探してきました。農作物に関する話や動物に関する話、スコット長老に敬意を表して原始工学の話や、またモンソン大官庁に敬意を表して鳩を育てる話も探してみました。結局一つの話が頭から離れませんでした。長年私の記憶に焼き付いている話です。農作物や動物の話でもなく、原始工学の話でも鳩の話でもありません。ご想像の通り航空関連の話です。電球の話と呼びましょう。36年前の12月の夜、ロッキード1011ジャンボジェット機がフロリダ州エバーグレードで墜落し、100人以上の死者を出しました。この悲惨な事故は合衆国史上最悪の墜落事故の一つでした。この事故の興味深い点は、飛行機の重要な箇所やシステムは全て正常に機能していたという点です。わずか32キロほど離れたマイアミの目的地に無事に着陸できたはずだったのです。ところが最後の着陸進入路で乗務員が緑色のライトが一つついていないことに気づきます。前方の着陸装置が正常に降りているかどうかを示すライトです。パイロットたちは進入を中断し、真っ暗なエバーグレードの上空で旋回飛行の体制に入りました。そして乗務員たちの注意は問題の調査に向けられました。乗務員たちは調査に気を取られて、機体が次第に暗い沼地へ向かって下降していることに気づきませんでした。誰かが気づいた時には惨事を避けるにはもう手遅れでした。事故の後、調査団が原因の究明に乗り出しました。着陸装置は正常に降りていました。機体には何一つ問題はありませんでした。全てが正しく作動していました。ただ一つだけ、電球が1個切れていたのです。20セント程度の価値のその小さな電球が一連の出来事の発端となり、100人以上の死者を出す悲劇が起こったのです。もちろん切れた電球が事故を引き起こしたのではありません。原因は乗務員たちがその瞬間に重要だと思われたことに注意を向けて、最も重要なことを見失ってしまったことでした。重要でないことに注意を向け、最も重要なことを犠牲にしてしまう傾向はパイロットだけではありません。誰にでもあるものです。皆その危険があります。道路に注意を向ける運転手は、携帯電話に注意を向ける運転手よりも事故に遭う危険性はずっと少なくなります。私たちは人生で最も重要なことを知っています。キリストの光はそれをすべての人に教えてくれ、忠実な末日生徒は永遠の価値があることを教えてくれる聖霊を伴侶として得ます。今この話を聞いている真剣者は、誰でも最も重要なことというテーマで話すように頼まれたなら、立派に務めを果たすことでしょう。私たちの弱点は良心に従った行いができないところです。少し立ち止まり、自分の心と思いがどこにあるかチェックしてください。最も重要なことに心が向いているでしょうか。 時間に余裕があるときに何をするかが貴重なヒントになります。締め切りのプレッシャーが去ったとき何に思いが向くでしょうか。皆さんの思いと心は束の間の儚いものに向くでしょうか、それとも最も重要なことに向くでしょうか。何かを恨んではいないでしょうか。何かを言い訳にして夫や父親、息子、親権者としてあるべき姿を知りながらもそうなれずにいることはないでしょうか。さらに熱心に義務を果たし召しを尊んで大いなるものとするのを妨げているものは何でしょうか。時々心をそらすもの自体は悪いものでないことがあります。満足感が得られることもよくあります。良いことでも度を越してしまうことがあります。例えば父親や祖父が先祖を調べたりブログを作ったりすることに何時間も費やしながら、一方で子供や孫との価値ある時間をないがしろにしてしまう場合があります。また庭いじりをする人々が日々雑草を抜いて過ごしながら自分の心にはびこる霊的な雑草を見過ごしている場合もあるでしょう。教会のプログラムでさえも心をそらすものになる可能性があります。夢中になりすぎ多くの時間を費やして最も重要なものを犠牲にしてしまうのです。バランスの取れた生活が必要です。天の御父とその子供たちを心から愛する人は行いによってその愛を示します。互いに許し合い良い行いをするように努めます。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられたからです。また困っている孤児ややもめを見舞い自らは世の汚れに染まらずに身を清く保ちます。愛する真剣者の皆さん、現代は末日の世です。イエス・キリストの福音が地上に回復されています。神の真剣の鍵が再び人に与えられています。現代は待ち望み備える時代です。夜明けが近づいており、自分自身と家族と世界を備えるように神から託されているのです。神の御子が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってきて複千年の統治を始められる日が来るのです。私たちは聖なる神権を委ねられており、天の王の代理人として行動する責任と権能と権利を授けられています。これこそ最も重要なことです。注意を向けるに値する永遠の価値のある事柄です。私たちの神聖な義務から心をそらしてはいけません。最も重要なことを見失ってはいけないのです。旧約聖書に登場するネヘミヤは重要な務めに心を向け続けた素晴らしい模範です。ネヘミヤはバビロンに捕囚されていた時代のイスラエル人であり、王の給仕役を務めていました。ある日王からなぜ悲しげな顔をしているのか尋ねられ、ネヘミヤは答えます。私の先祖の墳墓の地であるあの町は荒廃し、その門が火で焼かれたままであるのに、どうして悲しげな顔をしないでいられましょう。これを聞いた王は心を和らげ、ネヘミヤにエルサレムへ戻って町を再建する許可を与えました。しかしこの計画を喜ぶ人ばかりではありませんでした。エルサレムの近くに住む統治者たちはイスラエルの子孫の福祉を求める人が来たというので大いに感情を害し、彼らは大いに憤ってユダヤ人をあざけったのです。しかしネヘミヤは恐れませんでした。 そのような反対に心を乱すことなく、物資や人材を集め、町の再建に取り掛かりました。民が心を込めて働いたからです。しかし、町の城壁が高くなるにつれ、反対は激しさを増しました。ネヘミヤの敵は脅し、陰謀を企み、あざけりました。威嚇があまりにも強まったので、私たちは恐れたとネヘミヤは告白しています。しかし、そうした危険や絶え間ない侵略の脅威にもかかわらず、工事は進められました。緊張の連続でした。城壁を築く人たちは、おのおのその腰に剣を帯びて働きました。工事は続けられ、ネヘミヤの敵はさらに必死になりました。敵は4度にわたって町の安全な場所から出てきて争いを解決する話し合いをするようネヘミヤに求めてきました。しかしネヘミヤは敵が自分に危害を加えるつもりであるのを知っていました。要請を受けるたびにネヘミヤは同じ返事を繰り返しました。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。なんと素晴らしい返事でしょう。心と思いに明確な目的を揺るぎなく掲げ、強い決意を持って働いた結果、エルサレムの城壁はわずか52日間で再建されました。ネヘミヤは主が行うように望まれたことを妨げようとするものを拒んだのでした。今日これと同じ心と思いを持っている多くの忠実な信権者から私は励ましと霊感を受けています。ネヘミヤと同様、皆さんは主を愛し、信権を尊んで大いなるものとするよう努めています。主は皆さんを愛しておられ、皆さんの清い心と固い決意をご存知です。そして、忠実さのゆえに皆さんを祝福し、導き、皆さんの賜物や才能を使って、ご自分の王国を築かれます。しかし、皆がネヘミヤのようだとは言えません。改善の余地があります。愛する信権者の皆さん、もし私たち全員がネヘミヤの民のように心を込めて働いたなら、どのようなことが達成されるでしょうか。もし幼子らしいことを捨てて自らを捧げ、主イエス・キリストの真の代理人である信権者にふさわしくなるなら、どのようなことが達成されるでしょうか。少し考えてみてください。個人の生活、職業、家族、ワードや支部の中でどんなことが達成されるでしょうか。地上で神の王国がどれほど進展するでしょうか。想像してみてください。神の神権を持つ者が全員腰に帯して立ち、また自分の持つ真の可能性を実現し、心の底から回収し、神の王国を築くことに全力を尽くす真実で忠実な人になるなら、世界はどれほど良い場所に変わるでしょうか。心をそらして一つの切れた電球や不親切な人の失礼な行いに注意を向けるのはたやすいことです。しかし、標準を下げさせようとする誘惑に対して、私たちは偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと答えるなら、個人として、また信権者の一団としてどれほど大きな力を発揮できるでしょうか。 私たちは大きな課題と機会に満ちた時代に生きています。主はネヘミヤのような人々を求めておられます。真剣の聖旨と誓約を守る忠実な兄弟たちです。神の王国を築く技に勤勉に取り組む堅固な人々を集めておられます。反対と誘惑に遭うとき、心の中でこういう人々です。私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできない。試練や苦しみにあっても、私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと答える人です。侮辱や非難にあっても、私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと宣言する人々です。天の御父が求めておられるのは、つまらない事柄のために永遠の道からそれたりしない人々です。安易な娯楽に興味を惹かれず、敵の罠にはまらず、主から託された技から注意をそらすことのない人です。自分の言葉通りに行動する人、信念を持って私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないという人です。私は厳粛に証しします。神は生きておられ、私たち一人一人を心にかけておられます。神は御手を差し伸べて奮い立って真剣の責任を引き受ける人々を支えてくださいます。なぜなら神はこの末日に私たちに偉大な技を託しておられるからです。この福音は人が作ったものではありません。教会の教義は昔の聖典を誰かが最も妥当な形で解釈したものではありません。神ご自身が掲示された天の真理なのです。また私は証しします。ジョセフ・スミスはその言葉通り次元を見ました。ジョセフは確かに天を覗き見て、父なる神とその御子と天使たちと言葉を交わしました。天の御父は霊と誠をもってご自分を求める者に語ってくださいます。今日神がその預言者、聖剣者、啓示者であるトーマス・S・モンソンを通して語られるのを私は自分の目で見てきました。愛する兄弟の皆さん、ネヘミヤのように私たちにはなすべき偉大な技があります。将来を展望しながら立っています。私は心から祈ります。どうか私たちが誘惑に負けず、決して標準を下げず、注意をそらすものがあっても最も重要なものを見失うことのないように、そして一致団結して揺るがずに立ち、主イエス・キリストの旗を大きく掲げることができますように、全能の神の聖なる真剣を持つにふさわしくなり、頭を上げて堂々とした声で世の人々にこう宣言することができますように、私たちは偉大な技に携わっているから下っていくことはできない。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
真剣を持つ兄弟たちにお話しする祝福を光栄に思い感謝しています。今晩の話を通じて、真剣を使って勇ましく大胆に奉仕できるよう皆さんを助けたいと願っています。皆さんは最後の真剣時代に主の軍勢として働く特権に預かっているのですから、勇気と大胆さを兼ね備える必要があります。今は平穏な時代ではありません。前世でサタンは軍勢を集めて天父の計画に逆らいました。以来平穏な時代などはありませんでした。 前世の戦いについては詳しくは分かりませんが、その結果は知っています。サタンとその手下は地に投げ落とされました。そしてアダムとエバが作られて以来、この戦いは続いており、戦いは激しさを増しています。聖文によると、主の側につく者の中から多くの霊的な犠牲者が出ることになるでしょう。大抵の人は戦場の様子を映画で見たり本で読んだりしたことがあるでしょう。爆撃音や兵士の叫び声に混じって負傷者ありという叫び声が上がります。この声が上がると味方の兵士は声の方に進みます。傷ついた同胞のところへ危険も顧みずに移動する衛生兵もいます。負傷兵は助けが来ることを知ります。どんな危険を冒してでも誰かが姿勢を低くして、またはほふく前進でたどり着き保護し手当てしてくれるのです。危険な使命を帯びた部隊では必ずこのようにします。どんな犠牲を払おうとも果たさなければならない使命を担っているからです。部隊の兵士は一人も置き去りにしないという決意を持って働きます。歴史を見ればこのような話は枚挙にいとまがありません。公式文書から一つの例を話します。1993年10月ソマリアでの戦闘で、合衆国陸軍の2人の突撃隊員がヘリコプターで戦地を見下ろしていました。近くを飛行していた2機のヘリコプターが目の前で撃墜されたのです。比較的安全な高度を飛んでいた2人の隊員は、墜落したヘリコプターの隊員の救出が地上軍にはできないことを無線で知らされます。墜落現場に近づいていく敵軍の数はどんどん増えていました。上空から見下ろしていた2人の隊員は地上に降りることを申し出ました。彼らの言葉によれば現場に直行すると申し出たのです。兵士の重傷を負った仲間を保護するためです。非常に危険であったため申し出は却下されました。隊員たちは重ねて申し出ましたが再度却下されました。3度目にやっと地上に降りる許可が下りました。2人は携行できる武器のみを持って墜落したヘリコプターと負傷したパイロットのところに向かいました。敵軍は墜落地点に結集しつつありましたから銃弾を浴びながら進んだのです。2人は残骸の中から負傷したパイロットを引き出し、自分たちの体を盾にしてパイロットを運びました。最も危険な位置に自らを置いたのです。弾薬が尽き致命傷を負ってまでも同胞の命を守りました。彼らの勇気と犠牲が失われたかもしれない一人のパイロットの命を救ったのです。この二人は死後名誉勲章を受けました。武装した敵軍を前にして勇ましく戦ったことを称える国家最高の勲章です。記録には彼らは義務が要求する以上のことを行ったとあります。しかし彼らに義務以上のことをしているという意識があったでしょうか。仲間を守る義務があると感じたのは忠誠心からでした。彼らに行動する勇気を与え無私の務めを行わせたのは仲間の命と幸福安全を守らなければならないという責任感だったのです。真剣者が忠実に奉仕するとき、その心にはこのような責任感があります。私たちの仲間は霊的な戦いで傷ついています。私たちが仕え守らなければならない人たちも傷ついています。霊に負った傷は霊の目でなければ見分けることができません。しかし救い主の弟子として使えるビショップや支部会長、伝道部会長は傷を見極めることができます。そのようなことは昔から起きています。 私にも覚えがありますが、ビショップだった頃、ある若い親権者の表情と態度を見て、こんな思いに駆られました。声が聞こえたかのようでした。彼と話さなければ、今すぐに何かが起ころうとしている、助けが必要だ。このような思いに駆られた時、私は先送りしません。罪の傷というものは、初期の段階では、傷ついた当人に自覚がないことが多いことを知っていたからです。サタンは時に、傷つけている最中には、霊的な苦痛を感じさせないようにするようです。悔い改めに導く力が働かない限り、傷は悪化します。そんな人に気づいたら、御父の子供たちの霊を救う責任を持つ親権者として、皆さんは救出に向かわなければなりません。負傷者ありの声を待つことはできません。親友や他の指導者、親でさえ、危険に気づいていない場合もあるのです。警告に気づいているのはあなただけかもしれません。叫びを感じても、他の人はこんな風に考えるかもしれません。問題があると思ったが気のせいだろう。人を裁く権利など私にはないし、本人が助けを求めてくるまでそっとしておこう。あなたもそう考えるよう誘惑されるでしょう。深い傷を負っていることを確認し、傷を診断し、霊感を受けて治療法を処方し、癒しへの道を歩ませる力と責任は、権能を受けたイスラエルの藩士にしか与えられていません。しかし、皆さんは霊に傷を負った神の子供を救出に行くという誓約を交わしています。傷ついている者に背を向けない勇敢さと大胆さを持つ責任があるのです。少なくとも2つのことを説明しなければなりません。まず、なぜ皆さんには傷ついた友を助けに行く責任があるのか。もう1つは、どうすればその責任を果たせるかです。まずはじめに、先に述べたように、皆さんは誓約を交わしています。神から信頼されて親権を受けたとき、たとえどんなに困難で危険が伴うように見えたとしても、人の救いのために果たすこと、果たさないこと、すべてに対して責任を受けたのです。この責任を引き受けた親権者の例は数え切れないほどあります。私たちもこの責任を引き受けなければなりません。神聖な信頼を受けたために、難しい状況下で同胞を助けることをために行動したことを、ヤコブはモルモン書の中でこう説明しています。さて、私の愛する腹からよ。私、ヤコブは、真面目に自分の務めを尊んで大いなるものとするという責任を神から受けており、また私の衣からあなた方の罪を取り除きたいので、今日こうして神殿に来て、あなた方に神の御言葉を告げる。ヤコブは預言者であり、自分とは違うと主張しますか？しかし皆さんは親権の職が何であろうと、周りにいる弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるという義務を持っています。皆さんは主のしもべです。主が行われるであろうことを、できる限り人にすると誓約したものなのです。皆さんに与えられている大いなる機会と責任について、伝道の書に書かれています。二人は一人に勝る。彼らはその労苦によって良い報いを得るからである。すなわち彼らが倒れる時には、その一人がその友を助け起こす。しかし一人であって、その倒れる時、これを助け起こす者のない者は災いである。この聖句から、愚か者でない限り人の命を軽々しく扱う者はいないという言葉の意味が理解できます。これはジョセフ・スミスによる教会歴史の中の言葉です。ヤコブが語ったように、助けられたかもしれない男性や女性を助けなかった場合、その人が倒れたら、助けることを怠った人も悲しむのです。皆さんの幸せと、皆さんが使える人の幸せとは、表裏一体なのです。 では次に、皆さんが使え、救うように召されている人を最もよく助けるにはどうすればよいかについて話しましょう。これは皆さんの能力と霊的な危機に陥っている人と皆さんがどのような真剣の関係にあるかによって異なります。奉仕の段階に応じて3つの例を挙げてみましょう。まず、あなたが後輩同僚である場合から始めましょう。経験豊富な同僚と組んで若い夫婦を訪問します。訪問の用意を始めるにあたり、力と霊感を祈り求めます。家族の必要を見極め、どんな助けができるか分かるように祈るのです。できれば同僚と一緒に家族の名前を挙げて祈ると良いでしょう。祈るとき、あなたの心には家族への愛と神への愛が湧き上がります。あなたと同僚はこれから行うことについて意見が一致しているはずです。何を行うべきか二人で計画を立てるでしょう。どのような計画を立てたにせよ、訪問中は注意深く謙遜に家族を観察し、耳を傾けます。あなたは若く、あまり経験がありませんが、主は家族の霊的な状態と必要をご存知で、家族を愛しておられます。あなたには主の代理として使わされたという自覚がありますから、家族を助けるために必要なことや自分にはできることが分かるという信仰を持てます。それが知らされるのは家に入り顔を合わせて語る時です。だからこそ親権者に次の責任が与えられています。また各会員の家を訪れて、彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすように進めることである。責任が増し加わると、さらに大きな識別の力が必要となります。教師の義務は常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強めることであり、教会の中に罪悪がないように、互いに頑なになることのないように、偽り陰口悪行のないように取り計らうことであり、また教会員がしばしば会合するように取り計らい、またすべての会員が自分の義務を果たすように取り計らうことである。彼らがこの標準にどの程度従っているか詳しく知るために、あなたと同僚が霊感を受けることはまずありません。でも経験から約束できるのですが、何が家族のためになるのかを知る賜物があなたに与えられます。その賜物のおかげで家族を励ませるのです。約束できることがもう一つあります。あなたと同僚は霊の癒しの過程を家族が歩み始めるために何を変えればよいのか、御霊によって知ることができます。御霊に促されて、あなたが家族に勧告する言葉には、主が家族に変えるよう望んでおられる事柄が確実に含まれていることでしょう。同僚が御霊に感じて生活を変えるよう家族に勧告し始めたら、同僚を観察してください。御霊に導かれて語る様子を見て驚くでしょう。同僚の言葉には愛があります。そして同僚は生活を変えて家族が祝福を得られるようにする方法を見つけます。生活を変える必要があるのが父親か母親であれば、それによって子供たちがどれほど幸福になるか説明するかもしれません。幸福な状態を離れて幸せで平安な生活を移ることだと説明します。あなたはあまり貢献していないと感じるかもしれませんが、あなたの影響力は自分で思うより大きいのです。あなたが家族を愛していることは表情や仕草からわかります。自分たちと主を愛しているために恐れていないのだと彼らは理解します。そしてあなたは大きく真理を明かしします。あなたの謙遜で素朴な証は、経験ある同僚の証よりも聞く人に感動を与えます。私はそのような場面を見てきました。訪問中にどのような役割を果たそうと、家族に主の助けがあるよう願っている限り、二つの祝福が与えられます。第一に、訪問先の家族に対する神の愛が感じられます。第二に、あなたの望みに対する主の感謝を感じます。あなたが訪問したのは主の御心のままに家族を助けたいと望んだからです。主はあなたを信頼してその家族に送られました。あなたが責任を持って彼らの心を主に向けさせ、幸せの道へ導くことを主はご存知なのです。 もう少し成長すると神権による奉仕の機会がもう一つ、おそらく10代のうちに訪れます。あなたは定員会の会員と親しくなります。一緒に青少年の活動に参加したりしてきたかもしれません。その中の何人かとは非常にいい友達になります。そのうち彼らがいつ幸せを感じ、いつ悲しみを感じるか分かるようになります。定員会では指導者の責任を受けないかもしれませんが、仲間に対する責任は自覚しています。ある時定員会の仲間が戒めが守れなくなりそうだと打ち明けます。それが霊に悪い影響を及ぼすことをあなたは知っています。彼はあなたを信頼し助言を求めてくるかもしれません。うまい方法が見つかって危険な道から救い出すことができたならば、彼は真の友になります。その喜びは決して忘れることができないでしょう。そうできなかった場合、彼にもあなたにも悲しみ嘆く時が訪れます。しかし助けようと努めたのであれば、彼が友であることに変わりはありません。何年か経ってあなたの助言に従っていればよかったと言うかもしれないのです。助けようとしてくれたことに感謝することでしょう。その時には彼を慰め、もう一度導いてください。青少年の頃と同じように幸福への道に戻るように誘うのです。贖いによってそれは可能となります。さらに時が過ぎ、あなたは父親になります。親権を持つ父親です。あなたは悲しみから幸福へ人々を導いてきました。神権による奉仕から学んできたことは必要な力を与えてくれます。救いのために長年責任を持って勤めたあなたには、家族を支え守る準備ができています。家族というものは若い頃には想像もできないほど愛しいものです。父親であるあなたには、家族を神権の力によって安全な道に導く方法が分かっています。永遠にわたって真剣の奉仕に皆さんが喜びを感じられますように。モーセやの息子たちのような愛と勇気を育めますように。彼らは命の危険を冒してでも固くなな民に福音を伝える許可を願い求めました。天父の子供たちを愛しており勇気があったからです。この望みと勇気の源は責任感でした。永遠の不幸が待ち受けている見知らぬ民を永遠の幸福へと導く責任があると感じていたのです。前世でエホバは栄光の王座から降りて人に仕え、人のために命を捧げることを願い求められました。私たちも同様の望みを持てますように。主は父なる神に私をお使わしくださいとおっしゃったのです。皆さんが神から召され、神の子供たちに仕えるために送り出されていることを証しします。神は一人も置き去りにされないよう望んでおられます。モンソン大官庁は全地の神権の鍵を持っています。皆さんにはイエス・キリストの贖いによって可能となった幸福への道を神の子供たちが見出せるよう助ける責任があります。この責任を果たすために必要な霊感と力を神は与えてくださるでしょう。このことをイエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
これは心に残る神権部会でした。今日学んだことを覚えてください。皆さんの生活を祝福します。タバナクル合唱団の放送は、明朝参観夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたブリガム・ヤング大学アイダホ校の親権者聖歌隊に感謝します。今晩話してくださった話者に感謝します。それではこれから私が話します。私の話の後、聖歌隊が身胸のまま遺憾を歌います。閉会の祈りは70人のシャーリー・D・クリステンセン長老です。この会場と世界中の集会場に集っている愛する親権者の兄弟の皆さん、 私は皆さんにお話しする責任にへり下る思いです。私はこれまでに話されたメッセージを支持します。また皆さん一人一人に対する心からの愛を表し、皆さんの信仰と献身に感謝を表します。兄弟の皆さん、教義と誓約に次のように記されているように、神権者としての責任は非常に重要です。大神権、すなわちメルキゼデク神権の力と権能とは、教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。さらにこう記されています。小神権、すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また誓約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。という戒めでしょうか。1958年に、後に大官庁教会の第11代大官庁となるハロム・リー長老は、神権とは悪の力に対抗する主の軍勢であると言いました。ジョン・テイラー大官庁は、神権によって表される力はまさに神の力であると述べました。預言者たちの述べたこの霊感あふれる言葉から、神権を持つ者は皆偉大な特権と責任にふさわしくなければならないことがわかります。一人一人が義務を学び、全力を尽くして実行しなければなりません。そうすることにより、私たちは天の御父と御子イエス・キリストがこの地上で技を行うための道具となるのです。私たちはまさにこの地上においてお二方の代理を務めています。今日私たちは多くの難題に直面し、試練に押しつぶされそうな人もいます。しかし神がいてくださるので、負けることはありません。聖なる神権にふさわしいものとなるなら、勝利を得るのです。アロン神権者の皆さん、皆さん一人一人が神権に聖任されていることの重要性を理解できるよう、私は心から望んでいます。皆さんが毎週日曜日に聖餐の執行とパスを行うことは、ワードの会員一人一人の生活にとって非常に重要な務めです。私は昔、羊定員会の書記として奉仕する機会に預かっていました。羊定員会にはたくさんの割り当てがあったことをよく覚えています。すぐに思い出せるのは、聖なる聖餐のパスを行うこと、月に一度断食献金を集めること、互いに世話をすることです。最も恐ろしい割り当てを受けたのは、ワード大会の指導者会の時でした。管理をしていたステーク会長会の兄弟が、ワードの役員たちに話の責任を与えました。そして何の前触れもなく立ち上がってこう言ったのです。今度は若い役員から聞きましょう。羊定員会初期のトーマス・S・モンソン兄弟に、彼の奉仕についての話と証を述べていただきましょう。私は何を話したか一つも覚えていませんが、その時の経験と教訓を忘れたことはありません。次のように述べたのは使徒パウロでした。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。教会の初期の神権者に主は約束されました。私はあなた方に先立って行こう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。兄弟の皆さん、今は恐怖の時代ではなく信仰の時代です。私たち神権者一人一人が最高の自分になるべき時代なのです。この世の旅路では誰もが時折危険を経験しますが、 今晩皆さんに3つの提案をしてもよろしいでしょうか。この提案に従うなら安全へと導かれるでしょう。その3つとは、熱心に学び、心を込めて祈り、義にかなった生活を送ることです。これらの提案は新しいものではありません。何度も教えられてきたことです。しかしもしこれらを生活に取り入れるなら、敵対する者に打ち勝つ強さが得られるでしょう。これらを無視するなら、サタンに付け入る隙を与え、その力に屈することになるでしょう。第一は、熱心に学ぶことです。真剣者は一人一人、毎日聖文を研究するべきです。毎日聖文を読んで、その教えを生活に応用する方が、短期集中型の勉強よりもはるかに効果があります。聖文の中で説かれている教訓に慣れ親しんでください。主の例えや預言者の勧告の背景や場面を学んでください。それらをあたかも自分に話されているかのように研究してください。実際、私たちに語られているからです。預言者リーハイとニーファイは、それぞれの次元の中で神の言葉を学び、それにしっかりつかまることの大切さを示されました。ニーファイは次元で示された鉄の棒について、反抗的な兄のレーマンとレムエルにこう言いました。私は兄たちに、その棒は神の言葉であって、誰でも神の言葉に聞き従って、それにしっかりつかまる者は決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も、彼らを打ち破って盲目とし、滅びに至らせることはないと言った。私ニーファイは主の言葉を心に留めるように兄たちに勧めた。まことに私は兄たちが神の言葉を心に留めて、何事においても常に神の戒めを守ることを覚えるように、全精力を傾け、能力の限りを尽くして兄たちに勧めた。アロン神権者とメルキゼテク神権者の皆さん、私は皆さんに約束します。もし聖文を熱心に研究するなら、誘惑を回避し、聖霊の導きを受けて、あらゆることを行う力が増すでしょう。第2は、心を込めて祈ることです。神には何でもできないことはありません。アロン神権者とメルキゼテク神権者の皆さん、預言者ジョセフが聖なる森の中で祈りを捧げたことを思い出してください。自分の周りを見回し、あの祈りが答えられた結果を見てください。アダムも祈り、イエスも祈られました。私たちはその祈りの結果を知っています。一羽のスズメが落ちるのもご存知の神は、心からの嘆願を必ず聞いてくださいます。この約束を思い出してください。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。この話を聞いている大小さまざまの試練と戦っている皆さんにお伝えします。祈りは霊的な強さの源であり、安らぎへのパスポートです。祈りは私たちを愛してくださっている天の御父へ近づくための手段です。祈りの中で御父に話しかけ、答えに耳を傾けてください。奇跡は祈りを通してもたらされるのです。デイジー・オガンド姉妹は800万人以上の人口を抱えるニューヨーク市に住んでいます。数年前、オガンド姉妹は宣教師に会い福音を教えられましたが、いつの間にか連絡が途絶えてしまい、時が流れていきました。しかし2007年になって、かつて宣教師から教わった福音の原則が 心の中で目覚めてきました。ある日デイジーがタクシーに乗ろうとしていると、遠くに宣教師の姿が見えました。声をかけようとしましたが見えなくなってしまいました。心を込めて天の御父に祈り、もし御父が何らかの方法で宣教師をもう一度使わせてくださるなら、ドアを開けることを約束しました。神は自分の祈りを聞き届けてくださるという信仰を心に抱きながら、その日家へ帰りました。一方、二人の若い宣教師は教える人が見つかるよう心から祈り努力していました。ある日二人は以前にその区域で伝道した宣教師の伝道記録を調べていました。彼らはその記録の中からオガンド姉妹の名前を見つけました。宣教師たちが彼女のアパートを訪れたのは、オガンド姉妹が簡潔ながらも心を込めて祈った午後のことでした。彼女はドアを開け、宣教師たちの耳にはまるで音楽のように心よく響く言葉を口にしました。長老たち、お入りください、あなたたちを待っていました。両者の心からの祈りは答えられました。再び連絡を取り合うようになり、レッスンが再開し、デイジーと息子のエディのバプテスマの準備が整いました。心を込めて祈ることを覚えてください。最後の提案は、義にかなった生活です。旧約聖書の偉大な預言者イザヤは、真剣者に霊感あふれる訓戒を与えています。汚れたものに触るな、その中を出よ、主の器を担う模様、己を清く保て。真剣者は必ずしも雄弁ではないかもしれません。彼らは難しい学問分野で高学歴を収めてはいないかもしれません。貧しい暮らしをしているかもしれません。しかし神は人を偏り見ることはなさいません。そして神は今日の悪を回避し、高潔で清い生活を送る義にかなったしもべを助けてくださいます。例を挙げましょう。ソルトレークシティから1500キロ北にカナダのアルバータ州カルガリという美しい町があります。そこはカナダ最大の年中行事であり、世界最大の野外ロデオ大会も行われるカルガリースタンピードの舞台です。10日間にわたるイベントではロデオ競技会、展示会、農作物品評会、着ワゴンレースなどが行われます。初日に行われるスタンピードパレードは祭典の中で最も古く大規模なイベントで、カウボーイの衣装を着た35万の見物人が見守る中、カルガリーの繁華街を約5キロ行進します。
数
年前、ユタ州にある大きな高校の音楽隊がオーディションを受け、念願が叶い、カルガリースタンピードパレードで行進することが決まりました。何ヶ月もの間、資金を集めたり、朝早く坂を上り下りする練習をしたり、その他の準備をしました。それはすべてカルガリーへ行き、パレードに参加するためでした。そのパレードでは、一つの音楽隊が最優秀賞に選ばれるのです。出発の日がやってきました。やる気あふれる生徒たちや彼らの指導者たちがバスに乗り、はるか北のカルガリーを目指して出発しました。途中バスはアルバータ州のカードストンで停車しました。一行はそこで一泊しました。カードストンの婦女教会の姉妹たちが、音楽隊のメンバーが再びバスで出発する前に食べられるようにと、弁当を用意してくれました。音楽隊の一員であり、アロン神権の祭司の職を持つブラッドは、お腹が空いていなかったので、弁当を当てて食べることにしました。ブラッドは後ろの席が好きでした。カルガリーまでの旅が再開する前に、ブラッドはいつもの席に座ると、最後列の座席の裏の棚に 弁当の入った袋を置きました。彼が弁当を置いた場所は7月の午後の日差しが差し込む窓ガラスのすぐそばでした。運の悪いことに袋の中身は卵サラダのサンドイッチでした。このことの重大さがよく理解できない方のために説明すると、卵サラダは冷蔵保存する必要があるのです。もし冷蔵保存しなければ、あるいは晴れた日にバスの中に放置して窓から差し込む直射日光にさらし続けるなら、卵サラダはバクテリアが増殖するための理想的な環境となってしまいます。その結果、いわゆる食中毒が起きるのです。カルガリーへ着く前にブラッドはお腹が空いてきました。弁当のことを思い出し、卵サラダのサンドイッチを頬張りました。バスがカルガリーへ着き、市内へ入ると、音楽隊の隊員たちはブラッドを除いて全員歓声を上げました。不幸なことに、ブラッドは激しい腹痛と食中毒が起こすさまざまな不快な症状で苦しんでいました。皆さんご存知でしょう。目的地に着くや否や、音楽隊の隊員たちはバスを降りました。しかしブラッドは残りました。翌朝パレードでドラムを叩くよう隊員たちに当てにされているのを知っていましたが、痛みでかがみ込み、あまりにも気分が悪くてバスを降りられなかったのです。運の良いことに、友達のスティーブとマイクがブラッドのいないことに気づき、探すことにしました。スティーブとマイクは最近高校を卒業しており、また二人とも最近メルキゼデク神権の長老に選任されたばかりでした。バスの後方にブラッドを見つけ、その状況は把握できましたが、スティーブもマイクも途方に暮れました。ようやく自分たちが長老であり、病人を癒すメルキゼデク神権の権能を持っていることを思い出します。神権の祝福をした経験は一度もありませんでしたが、この二人の新しい長老には自分が持っている力を信じる信仰がありました。二人はブラッドの頭に手を置き、メルキゼデク神権の権能とイエス・キリストの御名により、ブラッドが元気になるよう簡潔な言葉で祝福をしました。その瞬間からブラッドの症状はすっかり良くなりました。翌朝、彼は音楽隊の隊員たちと一緒にカルガリーの通りを誇らしげに行進しました。音楽隊は最優秀賞を受賞し、念願だった最高の栄誉を受けました。しかし、それよりももっと重要なことは、経験はないながらもふさわしさを保っていた二人の若い神権者が主の代理人として腹からに奉仕する召しに応えたことです。ぜひとも助けを必要とする人のために神権を行使する必要に迫られた時に、義にかなった生活を送っていた彼らはその求めに応えることができたのです。兄弟の皆さん、人生の旅路に備えているでしょうか。時折道は険しくなることがあります。進路を定め、注意を怠らず、次の決意をしてください。熱心に学び、心を込めて祈り、義にかなった生活をすると。決して落胆しないようにしましょう。私たちが携わっている技は主の技だからです。主は重荷を背負う肩を強めてくださると言われています。強さを熱心に求め、絶えず変化する複雑なこの世界の試練を乗り越えようとする人は、ヨシュアと共に、私と私の家とは共に主に仕えますと、不屈の精神と揺るぎない勇気を持って宣言するときに、その強さを得ることでしょう。この神聖な真理をイエス・キリストの御名により 証しします。アーメン。
Thank you. Our beloved Father in heaven,
愛する父なる神様、私たちは心から深い感謝を持ってこの時間を過ごしました。私たちはたくさんのことを教わりました。そして私たちはあなた様の祝福と強さ、それを感じることができました。天のお父様が真剣を与えてくださって、この、地上に回復されたことを心から感謝しています。私たちはこの真剣の中で、私たちが奉仕する職、そしてまた真剣を持っています。今日私たちが受けたこの指導のもとに、これを実行することができますように。私たちは生活の中に福音があることを感謝しています。それは世界中の人々に恵みを与えるためのそういう福音です。私たちは家族を感謝しています。私たちは義なる生活を通してあなたの導きを求めることができますように。あなた様の御霊が私たちと共にありますように。そしてそれを心から、私たちが今日素晴らしく教えていただいた教えを通して実践することができますように。主イエスキリストの御名によって行います。アーメン。